ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。現在は NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミの活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は梅プロジェクト班がお送りします。本日お送りするメンバーは直と
萌香と
彩乃です。
よろしくお願いします。
お願いします。
噛んじゃったそんな感じで、はい、やっていきましょうか。ちょっと最初のフリートークというか軽いトークテーマが、はい、最近買ったものリアルバイオ
リアルバイ
リアルバイオ聞きたいんですけど、はい、どうしようかな。萌香から言ってみてください、
は
い、
ほんまに最近で、ね、買ったって言ったらもう食材しかないんでおあれもちょっと思いついたのは、最近はユニクロでちょっと冬の買い物をしまして、
うん、
やっと去年から買おうと思ってたあのウルトラライトジャケットっていうの、
うん、
あれを今年買いました。
あのぬくい薄いけど
薄いけどめっちゃ暖かいっていう、となんかヒートテックってなんか着るやつだけやと思ってたら、うんうん、なんか靴下もあるん知ってた。
靴下？
そう。
なんかさタイツみたいなのは知ってた。
あ、そうそうそう、じゃなくて普通に靴下があって、めっちゃいいやんと思って、
うん、
末端冷え性やから。そう、靴下買いました、
ちゃんとあれやな、実用的な、ちゃんと
そう
冬にな、
めっちゃペラペラなイメージあんねんけど
でも分厚いもこちょっと分厚めのやつもあるし、うん、普通に薄めのやつでもヒートテックって書いてて、全然何やろ、柄とかも色も可愛いし。
あ、そうなん
や。そう
じ
ゃないや、
ユニクロさんすごいです。
すごい
です
ね。
すごい。
お、買いました。
じゃあ、あやなは最近何買いました
私も同じく服なんですけど、
はい、
この間ちょっと河原町で遊んでて、富士大丸のビームスにちょっとチラッと入ったら、なんか好きな YouTuber さんがいて、
え、
いた、あ、ちょっとごめんなさい
そう、
私に好きな YouTuber さんがいて、
うん、
その YouTuber が着てる買った服が置いてあって、
うんうん
うん、めっちゃ可愛いと思って試着したらもうドンピシャすぎて、うん、1万5千円出しちゃいました。
え、コート？
うん、ワンピースで1万5千円、ね、ビームスボーイ。
いい顔。
大学生からしたらちょっと高い買い物
ね。ワンピース1万5千円で
高いな。
割と思い切って買い物するタイプよね。
しちゃうな、
うん、
私逆にあれや、もうちまちまもうあのゾゾでしかあんまり買
わない
けど、クーポン出たらダダダって買うタイプ。
なるほど、ね、
安いもんを大量買いしてって感じ。高いもんあんま買わへん。
でも大学入ってから、なんやろ、買う金額が結構上がって、なんか今までめっちゃ気に入ってたけど、まあ、気に入ったらもうすぐ値段気にせず買うようになっちゃって、
すごい。
確かになんか萌香いいもん持ってるイメージあるな。
そうね
そうね、いてよ。
いやいやらしいですわ。
なおは？
あ、なおは最近で、私もなんか服ばっかの話するのありやから、
うん、
でもなお一番服買ってると思う。
確かに、
うん、あのほんまに思い切ってその大量買いはよくするけど、ほんまに最近買ったものってなったら、うん、何買ったかな、ほん、私も食べ物とか、うん、ばっかかな。なんかほんまに買う、うん、服買うか食べ物買うか、なんかわざわざ雑貨とか買うタイプだから、
うん、で食べ物確かに、うん、雑貨って買わへんよね、
うん
うん、
なんかお姉ちゃん家がさ、私のお姉ちゃん家がめちゃめちゃそういうなんか可愛いお部屋やから、お姉ちゃんのお買い物付き添って可愛いなとは思うけど、自分の部屋に置けへん。
一人暮らし始めてからそういうの買いたいと思うけど、今はなんか
確かに
そんな感じですね。最近、最近買ったもの、まあ食べ物か服か何も面白みのない食べ物は、私なんか家っていうか ダイエットしてるんで、うん、ずっとね、うん、多分前のラジオの何回か前でも言ってるんですけど、うん、ずっとダイエットしとって、で家の人のご飯と食べ物を合わせる時もあるけどさ、なんかあまり、まあ、基本的には自分で作ったりとかさ、そのヘルシーな考えて作りたいから、うん、とりあえずも鶏胸肉買って糖質ゼロ麺買ってみたいな、うん、あとゼミで夜ご飯、じゃあ学校で夜ご飯食べることが多いから、うん、その時に食べるスープのストックとかザーッと買ったりとかですかね、うんうん、自分用でしかないですけど、こんな感じで買ってます。
なるほどね、
うん、こんな感じですね、最近のリアルバイは。
リアルバイ、
ね、まあ大学生らしい買い物してるなっていう感じです
ね。
じゃあ続いてのそのトークテーマいきたいんですが、
はい、
そのね、この梅のメンバーでこの前ね、10月末くらいに鍋パーティーをしまして、
うん、
そのことについてちょっと正しかったねっていう風に思い出を語りたいわけなんですが、はい、なんかどれが特に面白かった、あ、その前にその鍋パーティーやったのはあのお店とかでやったんじゃなくて、メンバーの津田萌香、萌香さんがあの下宿されているので、
うん、
お家をね、
そう
貸してお家にお邪魔して、
うん、
で前感じで鍋パーして、そのまま泊まって学校行ってみたいな感じでね、そ
う
そ
う、
そう言ったわけですけど、
ね、初めてね、なんかそういうのするの4人
で、確かにな、いつも勉強ってか、そっかやった、
4人でさ、ご飯と、あ、そう、ご飯は一回ラジオ終わりに行ったけど、なんか、
あ、行ったな、
がっつり
みたいな、ほんまに初回ぐらい、
うん、ちゃんと企画して遊んだっていうのはね、
そう
初めてやったわけですけど、なんかあります、ハイライト、
ハイライト
ありますよ。
ほんじゃ
あ、から
一発目に、
うん、置いときたい、
置いときたい、
置いときたい、
じゃあもう一回
、うん、そう、キムチ鍋やね、して、
うん、
なんやろな、何があ
のさ、鍋もさ、キムチ鍋やったけどさ、うん、あの赤辛の、
あ、そう、赤辛のやつ、
そうや、
何やったっけ、 3?
3、
うん、3か、
その赤辛っていう何け、もつ鍋か、あれは、
うん、この鍋屋さん
チェーン店、
う
ん、鍋のチェーン店が出してる、
そうそうそう、
家庭用でもできますよ、同じ味ができますよっていう
やつ、熊本を買って、うん、やったことあった、赤辛は、
いや、家はない、うん、
家はもう、
食べに行ったことは
あるか、
え、まだ食べれた、めっちゃ辛いって思って、3でも結構やばいかなって思ったけど、
うん、
辛いの苦手でも3はいけましたよ、う
ん、いけましたよ
梅が多分もう1回以外
辛いの
割と食べれる、私はなんかめちゃめちゃ好き、なんか辛いのが好きっていうより辛い料理の味付けが好き、
あ、
韓国料理の味付けが好きやったりとかするから、
なんか、あ、なるほどね、
そうそう、辛いのが好きっていうわけではない、
あ、そうなんや、
味が好き、
多分あやなと青は、まあ、今日お休みの青はめっちゃ好きやな、
う
ん、
辛いものが、
うん、
なんか足してたよななんかよくわからんさ、
鷹の爪やっけ、
あ、それも足した、なんかラー油とか
みたいな、
チュジャン、
そう、うん、チュジャン足した、
足してね、ラーメンも入れて、
はい、そう、それがね、ラーメンがね、一番下に入れちゃって焦げちゃってあんまり美味しくなかったっていう、
あ、でもまあまあいい思い出になりましたね、
うんうん、なおはなんか思い出ある、
思い出、前感じにあった動物の置物があって、うん、あの顎が尺出てる、
尺出る
ガチャガチャのなんかね置物がちょこちょこ置いてて、
そうそう、それをね、あのゼミのメンバーに例えてたのが面白かった、
そうやね、そうだね、
うん、
あれあのまま形で残ってるから移動させたまま残ってるから
遊んでたな、そうさ、あれがあれなんじゃないけど、うん、あれも楽しかったなって感じですね、あの朝に作ってくれたあのクラムチャウダー、
ああ
夜中作ってくれた、
そう、それ言おうとしてた、
あ、なんかやってもらおう、
そう、ね、あのね、朝ごはんをもう一回が作ってくれて、クラムチャウダーを作ってくれて、
うん、
私もう朝から目玉焼きとサラダもやっけ、 サラダもめちゃくちゃ朝ごはん用意してくれて、もう3人で3人も座っとくだけっていう
待機して、
もう美味しかったし、
よかった
ね。いや嬉しかったな。
でもね、あの全然お客さんってもう座っといてもらう方がもう家主としては楽なんですよ、実は。
あんまり動かれても、
そう、なんかやっぱみんな気使って手伝うよみたいな、だけどキッチン狭いし、なんかもう2人でできることでもないから全然ゆっくりしといてって感じで、うんうん、
なるほどな、ね、
じゃあこれからも
全然ゆっくりだらだ
らだらだらさせていただきます。
はい、
はい、そんな感じで楽しく過ごしましたと、
はい、
でその、まあ、前半最後の話トークテーマなんですけど、あの前回もちょっと軽く話あふれたんですけど、大学コンソーシアム京都の主催してるなんか制作発表会に、うん、エントリーをして、
はい、
でそのレジュメをね、レジュメ、うん、まあ、プリントをいろいろザーッと売ってたわけなんですけど、それが、無事、通過？何？そう、あ、審査が通りましたと、
はい、なんか応募が多くて、そのレジュメ、その研究内容によって参加できないみたいな、
うんうん、
あったけど、うちらは無事参加を認められたって感じですね。
パチパチパチ、
よかった、
よかった。いや、うん、一安心やけども、
うん、
どうですか、その通るまでというかエントリーまでの流れというか過ごし方、ね、どう、なんか大変やったとか。
結構な討論時間がなかったよ、
うん、
やっぱ週1でやってたら、週1でこの夕方からの時間で限られた時間っていうのも結構きつかったけど、
今その全そのまんどころと SG ともう梅全部で今1個のテーマで研究もしてて、そっちが忙しいから週1しかできてなくてね、
うん、
梅が、
うん、まあその中でも、うん、なんとかバタバタしつつも、うん、
書き上げて通って、
うん、ありがとうございます。
よかったね。
まあでもこっからやな、こっから。
いやまだな、全然もうスタートラインなんで、
うん、で発表しやなあかんし、
そうそう、12月の20日に本番があるので、その日に向けてパワーポット作成と原稿を変えたり発表の練習したりっていうのを、大体もう期間としては1週間しかないんですけど、うん、ちゃんとね、
もう一個の方が忙しくてね、
もう一つの方がその1週間前に本番があるので、
うん、とりあえずそこ終わってからっていう
感じですね、
うん、でちょっとバタバタしてるかなって感じですね。
うん、
なんかあれやね、いじめ作るのもなんか最初はずっとその梅の活動報告みたいな感じで、
うん、
すごいふわっとしてたレジュメやったんですけど、
ね、結構変わったよね、ガラッと、
うんうん、今まであれやんな、ラジオで結構喋らせてもらったような梅祭りとかの内容を書こうかなって思ってたけど、うん、変わったんですね。
なんかもう論研究っぽく、論文っぽく、ちょっとかしこまった、はい、賢い人が書いたようなね、なんか言葉だけ出したらなんか分からんけど、なんかいい感じで書き出して、
はい、
うん、
内容としては今多分やってるって前言わせてもらったフリーペーパーを大きく取り上げて、
そうそう、
フリーペーパーでなんていうのかな、
フリーペーパーを通じてそこの、うん、いや今の私らのフィールド、うん、メインのフィールドであるその常用紙の方々にそのフリーペーパーを手に取って読んでもらうことによって、その、うん、誇りの喪失だったりだとか、うんうん、その地域に属してるんだとか所属してるんだ意識みたいなのが少しでも芽生えたらいいなっていう風な、ちょっと大雑把な内容なんですけど、そういった内容で、まあまあ他のなんか事例、
はい、
フリーペーパーの事例とかも踏まえながらちょっと頑張って書きましたね。
書きましたね。
うん、な感じで。
はい。
フリーペーパーは、フリーペーパーじゃないですね、コンソの方ですね、コンソの方、梅も無事出れるので、
はい、
ここからまた頑張っていきましょう、
ね、はいはい、ちなみに、はい、あれですね、さっき言ってたその深尾ゼミ全員でやってる社会的投資のテーマで、今大学内での討論会というイベントに向けてやってるんですけど、その内容も コンソに出して無事そっちも通ったんで、
通ったね、
はい、だから2つやな、
あれは通ってもらわないと
、ね、なこっちも通ってもらわないと、
通ってもらえた、
だから両方2つでやなねって感じやね、
うん、今のところ3つやな、そのと学内の研究発表というか討論会っていう研究発表の場と、はい、コンソーシアム、大学コンソーシアムのやつのコンソが私たちのメインプロジェクト、プロジェクトのやつ1個と、うん、その全体のやつも1個とっていう、もう3つやるのでちょっとハードですが、うん、まあ、まあ実して、
はい、今頑張ってます、まあ乗り越えたらすごい得れるものあるんじゃないでしょうかと思って頑張っております。そんなところでですね、はい、そこで、それでは本日の一曲に参りたいと思います。本日お送りする曲はドリームズカムトゥルーさんのウィンターソングです。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はドリームズカムトゥルーさんのウィンターソングです。さあ後半に入りましたが、はい、後半からは、私たちの、まあ、梅プロジェクトですね、このプロジェクトが始まって、11月、うん、放送日は12月になるかもしれないです、うん、11月で1年経ったということで、はい、ちょっと区切りがいい節目なので、うん、ちょっと1年振り返ってどうだったかなっていう話をそれぞれちょっとしていきたいんですけど、
うん、
まずその1年やってきて一番これがなんか何やろ、ここどう、なんか印象深かったなっていう出来事とか、そういう人に出会えたとか、そういうのがあったら聞きたいんですけど、あやなから、
はい、私が一番印象に残ってるのはやっぱり一番最初に活動した梅祭りでの出展とか、それに向けておにぎりとポップコーンの商品開発したことが一番思い出深くて、
うん、
なんかやっぱり一番最初やったっていうのもあるし、その梅祭りで常用をちょっと知れたとか、第一歩目に知れたって感じがしたし、うん、なんか今思っても結構感慨深いっていうかですね、梅祭りが、はい、
一発目のイベントで、うん、一発目からイベントやってるな
やし、多分あれよね、うちらがコロナウイルスの影響でうちらが現場に出れたっていうか、常用の人と多く関われた唯一のイベントや
も
ん
な。そうだったらちょっと寂しいな
もうちょっとしたかったなっていうのは、う
ん、正味1日しか参加できてなかった、うん、あの祭り当日は1日しか参加できてなくて、うん、ちょっと心残りがあった
3月
って感じ、
うんうん、
悔しいね、でしたね、うん、じゃあ萌香にも、
うん、はい、
そうかな、はい、
梅祭りはもちろんあのすごい思い出やし、あとは梅収穫の時期ですね、あのうちら行かしてもらって、
うん、
一緒に田中さん、青田梅工房の田中さんとか、あとあれはボランティアだったかな、
あれは
違うか、
アルバイト、
うん、働いてる
ね、働いて、青田地域の、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、あの人たち
なんかあるよね、
お手伝いさん、
あだに梅工房で収穫の時期に働いていただいてる方みたいな、
そう、一緒になんか、うん、あの梅の収穫をできて、すごいなんか大変やったよね、あれ結構、
うんうん、
労働、うん、
なんか一粒一粒ね、うん、手作業で、
うん、
しかもなんかあの脚立とか乗ってすごい、
うんうん、高かったな、
すごい大変さを分かって、
うん、
なんかこれを、まあ、人数少ない中であんな大量に梅収穫してはるんやってことも分かったし、うんうんうん、その過程も全部知れたからすごいいい経験やったなって思います。
あー確かにね、
確かに なんか私たち自体が自身があのお手伝いさせてもらったもう体験みたいな感じだったよな、うん、体験させてもらったのが大体1時間2時間2時間もなかったくらいで、うん、それでもちょっと割と疲れたなみたいな、うん、言ってたのに、うん、もうね周りのスタッフの方私より全然
毎日、ね、そう、その時期は毎日とか1日やってはるから
うん
そうやね、
すごいなっていう
信じられない、
うんうん、結構6月とか7月とかだからちょっと蒸し暑いかなっていうくらいの気候の中で、あやね、あのトラック2台乗ったのは私だけやったっけ
私はない、
そう、時計たら、あ、ダメですか、すいませんすごい青春したなっていう気持ち、覚えがありますわ、うん、なんか
あ、ここでもちょっとだけ大谷の方々と関われたなって感
じ、うん、うん、なるほどね、うん、なんか私としてもなんか2人と言ってもうほとんど同じになっちゃうけど、うん、特別どこになんかどのイベントでとかどの行事でっていうのは、うん、まああるはあるんですけど、まあ、全体通してなんか地域の人と関われる、私が大学に入ってから初めて地域の人と関わるとか、そのフィールドワークができる場がこのプロジェクトやったんで、うん、それこそもうやり始めた時からもう全てちょっと新鮮な気持ちであの取り組まさせてもらってたんですけど、なんかやっぱり現地の人 とお話しする、なんか割と年近い若い人だと話すとか、友達この年代20代とかと話す機会って、うん、まあ、それはまあ日常的にあるけど、そのやっぱり50代60代とか割と、うん、あの私より年齢の高い方に、うん、とお話しする機会が、まあ、そもそもあんまなかったなっていうのを改めて感じれて思いますかね、
うん
うん、だからこそなんか自分が知らなかった価値観とか考え方とかそういうものにもあの直に触れることができてすごいあの刺激いっぱい受けたなっていうふうに感じます、
はい、
うん、こんな感じですかね、
はい、
なんかプロジェクトを1年やってきてでまた続くと思うんですけど、この梅プロジェクト自体はまだ来年もずっと続いて、うん、来年度もずっと続いていくと思うんですけど、うん、その後輩にね受け継ぐとか、まあ、今後どうやっていきたいかとか、うん、もっとどういう風になっていたらいいかなっていう風な理想とかあったらお話、うん、話聞きたいんですけど、なんかありますか、
うん、なんかもっとうちらができてなかったっていうか、うん、もっとやりたかったことはもっと青谷とか常陽の方々と、
うん、
もっと触れ合う機会が欲しかったなっていうのがあるから、うん、もっとそういう何やろ機会を作ってもっと触れ合ってほしい、まだ足りひん気がするから、始まってこのプロジェクトが始まって、うん、ほんまに、まあ、田中さんは結構関わってるけど、
うん、
特定の人しかまだ関われてないから、もっと住民の方々となんか、うん、話す機会とか、なんかイベントとかできたらいいなっていうのはね。
なるほど、確かにそうですね。あやなは何かあります？
私はなんかちょっと梅プロジェクトと、まあ、深尾先生と喋ってたんですけど、常陽にアウトレットができるんですよね、うん、アウトレットパーク、お買い物のそこと、それって常陽にとったらすごいチャンスだと思うんで、そのアウトレットができるのをどう捉えるかじゃないですけど、それに向けて、まあ、アウトレットとちょっと連携とか取れたらいいなと思ってたんで、それがまあ来年とか来年度やっていけたらいいなと思いますね。
うん、
忘れてた。
ね、
ね、そうね、アウトレットね。
コロナでちょっとね、
そうそう、
話すこともできなかったんで、
また行けたらね、いいですね、うん、帰ってきてから。
うん。
うん。なるほど。私は、なんかちょっとまあ3月くらいかな、コロナが流行り始めたか始めてないかあたりの時にちょっと商品開発の話をしてて、企業さん、企業とコラボしたいな、あのメーカーさんとコラボしたいなっていう話が出てて、ちょっとまあコロナの影響でちょっと今年は厳しいかなっていうのがちょっと 話がなくなっちゃったんで、ちょっとそういうね、ちょっとメーカーとのコラボとかちょっと大変かもしれないけど、そういうところで実際梅をなんか媒体にしたなんかメインのなんか活動っていうのが、うん、その私たち大学生が主体でとか、まあ、協力させてもらってできたらめちゃくちゃ理想やなっていうのは、ずっと思ってた、プロジェクト入る前からずっと思ってたりとかしてたんで、そこそういうもうちょっと叶ったらいいなっていうふうには思ってます。こんなところですかね。
はい、
はい、本日はプロジェクト班がお送りさせていただいたんですけど、次回からは、私たちの、1校への4回生と 2回生が、
はい、
ラジオちょっとラジこの、ピックアッパーの方 の、ラジオをしていただくということで、私たちの3回生がちょっとね、その研究の方でちょっとバタバタするので、はい、そのバタバタするのでちょっと先輩と後輩にお力を借りて、
はい、
させていただくとなりました、
はいはい、
よろしくお願いします。ということで来週は2、4回生からお送りさせていただきます。はい、次、番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはなおと
萌香と
彩乃でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。